そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、懲りずに今週も参りました。
今週も来ていただいてありがとうございます。
はい。
さあ、時代を切り取る、そんな雑貨店ですが、
はい。
時代を切り取っていないものが一つあることに、はたと気づきました。
お、
紅葉のシーズンですね。
ああ、そうですね。そういえば。
すっかり我々。危ない危ない。時代を切り取るでおなじみの、そんな雑貨店。ね、紅葉を取り上げてないことを忘れてましたよ。
はい。
もうそろそろ下平地方では紅葉を、盛んな季節ではございませんか。
そうですね、だいぶ寒くなってきたので、
ね、
そろそろかなっていう感じはしますけれども、
いい色合いになってきてます。山は、
うん、最近山見てません。
あお仕事が
うん、ちょっとね
あ、そこは触れない。街路樹とかもね、綺麗な色にね、
なってきてる、だいぶなってきてる感じですね。
街路樹は見えてます。
うん、ちょっぴり
下向いて歩いてい
やいや、でもまだまだですね。
まだ、
はい、落ち葉とかは結構舞ってますけど、
うんうん
うん、青いとこと黄色いところが混じってる感じですね。
あ、本当ですか、うん、僕神奈川県ですけども、
はい、
下平さんね、仙台の方ですけども、
うん、
神奈川県ね、割と街路樹は黄色く色づいてきてますよ、イチョウなんかは。
なるほど、
うん、だいぶね、綺麗になってまいりました、
うんうんうん、
というわけでですね、今回は、はい、紅葉、
はい、
もみじについてね、
うん、
お話をしてみたいと思います。
はい、
それではそろそろ参りましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
さあ、そんなわけで下平さん、
はい、
今週はもみじのお話をしていこうと思うんですが、
うん、はい、
もみじってなんだかご存知ですか。
もみじ、木ですよね、木。
いいリアクションだな、下平さんは。完全に僕、顔が浮かんだもん、今。あっていう。何を言ってるのっていう。ポカンとした顔が浮かびましたよ。はい、確かに木ではあるんですが、
うん、
どの木のことだと思いますか。
え、どの木、うん、葉っぱが手のひらみたいなやつ。
そうそうそうそうそう。でもそれね、カエデって言うんですよ。
うん。
もともとね、もみじって、
はい、
特定の木の名前ではないんです。秋になって色づく木全般をもみじっていう風にして言ってたんですね。
うん。
で、その中でも、カエデ、さらにカエデの中でも、特に色づくものをもみじってね、いつの間にか呼び始めたんですって。で、もみじって漢字で書くと、紅の葉って書きますよね。
はい。
こういう風にね、書くようになったのは、平安時代以降なんですよ。
おぉ。
それ以前はね、黄色い葉って書いて、もみち。濁らないんですね。
へぇ。
もみちと読んでました。
うん。
もこみちって読むと別物になっちゃいますので、もみちです。
はい。
でね、そこから、もともとね、もみ出す、もんで出す、
うん、
という意味の、もみずっていう言葉とも混ざって、はい、葉の色がもみ出されていくっていう意味で、もみち、もみじっていう風にして、なっていったみたいなんですね。
あ、
ですんで今ではね、カエデのことをもみじもみじって言いますけども、
うん、
全般的に色がつくのをもみじということになってます。
なるほど。
でね、
うん、
なぜ紅葉するんでしょう。
なぜ
わかりますか。なぜもみじ、まあ、カエデが色づくのか。
え、考えたこともなかったです。
それはね、木の葉が 恋をしているからさ。ごめんなさい。まあね、じゃあね、ちゃんとしましょうよ。さあみんな気をしっかり持って、
はい、
ね、気を取り直してというよりも気をしっかり持っていきましょう。
はい、
今日ねちょっとだけ理科的ですよ。
うん、
まずね、どうしてそもそも葉っぱというのは緑色なのか。
うん、
葉っぱにはね、もともとクロロフィルっていう緑色の色素が入ってるんです。
はい、
でクロロフィルっていうとなんかね硬い感じがしますけども、
うん、
あの葉緑素ですよ。
うんうん、
これねクロロフィルっていうんです。でこの緑の色素と、はい、もう一つね、うん、カロテノイドっていう黄色い色素が両方とももともと入ってるんです。
う
ん、ところがね、普段というか春から夏にかけては葉っぱって緑でしょ。
はい、
これなんでかって言いますと、春から夏にかけてはね、クロロフィルがいっぱいあって黄色が見えないんですって。で、秋になるとクロロフィルが分解されちゃいまして、
うん、
つまり緑の色素が分解されて黄色が残って黄色く見えるそうです。
おお、
これがまず黄色になる理由ですね。
はい、
でも紅葉っていうとね、やっぱりこう胸躍るのは赤じゃないですか。
うん、
じゃあなんで赤になるのかと。
はい、
これはですね、冬が近づくと日の光がだんだん弱くなっていきますね。
うん、
そうすると葉で作る栄養よりも葉で消費される栄養の方が多くなっていっちゃうんです。うん、
はいはい、
そうするとね、木の本体から栄養が葉っぱの方にどんどん取られてしまうので、
うん、
そうすると木としては困ってしまうんですね。
はい、
でそれを防ぐために葉の付け根に離層、離れる層と書くんですが、
うん、
離層っていうね、コルクみたいな層ができるんです。
ほう、
でこれで木の本体から葉に栄養がいかないようにストップさせるんですね。うんうんうん、でこれがね、どんどんどんどんできてたくさんになると葉っぱが落ちるんです。
うん、
で果実が落ちるのも同じ原理でしてね。
なるほど。
あんまりね、木の実が大きくなってきちゃって、うんうん、それもまあ溜まりすぎてというか、栄養が取られすぎちゃわないように制御してるんですね。
うん
うん、でその理想ができて、木の本体から葉っぱに栄養取られないようになっても、葉っぱではね、うん、まだ光合成が若干行われてるんですね。
はい、
で栄養がまだ作られてます。
うん、
でこの栄養っていうのは糖分なんですね。
うん、
でこの糖分っていうのがアントシアニンっていう色素に変わるんですが、
うん、
この色素がね赤いんですよ。
へえ。
なので葉っぱと木との間の栄養のやり取りがなくなって、
うん、
葉っぱに赤い色素が溜まるようになって赤くなっていくと。
なるほど。
これがね、赤く紅葉する仕組みなんですね。
うん、
であと一つ代表的な色にはね、褐色ってありますね。
はい、
葉っぱが
茶色
と茶色っぽくなるやつ。
お
でこれはね、葉っぱの中にタンニンがたまるんですって。あの紅茶なんかにも含まれたりするやつですよね。
うん、はい、
あれがたまって褐色になるんですって。でね、モミジって、まあ、我々よく聞く名前ですけども、
はい、
モミジっていう名前の鬼がいたことを知ってます？
いいえ。
なんか可憐な名前でしょ、モミジなんていう名前の鬼。
うん、うん、
これはね、どんな話かって言いますとね、どんな鬼かって言いますとね、
はい、
今は昔、
うん、
といってもね、この鬼生まれた年はっきりしてるんですよ。
え、
西暦937年。
はい、
ものすごくはっきりしてます。
うん、
で可憐な名前だけあって、性別ね、女性なんです。
あ、
会津の友の笹丸という方と、はい、うん、奥さんの菊代さんの間にですね、うん、美しい女の子が西暦937年に生まれるんですね。
うん、
でところがこれポンと生まれたわけではなくって、このご夫婦ですね、長年子宝に恵まれなかったんです。
うん、
でいろんな神様仏様に願うんですが、その中でね、第六天魔王というのに願ったんですね。
はい、うん、
この第六天魔王というのは、
うん、
悪い神様と思っていただいてもいいんじゃないでしょうか。
うん、
まあ本当は悪ではないんですけども、
はい、
すごく力を持っていて、
うん、
仏教でね、欲の世界の上の方を支配している神様です。
うん、
でね、生まれたこの子、予約生まれたんですよ、その第六天魔王に願って。
はい、
でとっても美しい女の子で、クレハって名前をつけて大切に育てました。
うん、
でね、まあこういった物語のね、ありがちなお話ですよ。大変美しく育つんですね。
うん、
で大きくなって地元の豪族に求婚されます。
はい。
ところがね、結婚するの嫌だったんですね。
うん。
で、嫌なら断ればいいんですが、断りきれなかったんです。はい。
うんうん。
そこでクレハさん何をするかというと、
うん、
妖術を使って、まずこの設定がすごいんですよね。
妖術ですか。
え、あの第六天魔王に願って生まれた子だったりするので、
うん、
妖術が使えたらしいんですよ。
うん。
妖術を使って自分そっくりの身代わりを作って、その身代わりを結婚させます。
自分じゃなく、
ええ、やることがえげつないっちゃえげつない。結婚させちゃうんです、そっちを。ただね、やっぱりバレるんですね。
うん。
で、バレると雲に乗って京都に逃げます。
雲？
はい。あの雲ってスパイダーではなくてクラウドの方に乗って、
おお、
お前は孫悟空かと。美しい孫悟空
ですね。雲って乗り物だったのか。
まあ、乗り物なんじゃないですかね。でね、この時ご両親どうしたかって言いますと、
はい、
ご両親はですね、先に京都に逃げてます。
うん。
計画的犯行ですよね。
うん、そうですね。先に行っちゃってますもんね。
雲だとね、まあ、一人乗りだったのかな。で、一緒にって言うと両親だけ捕まっちゃうのかな。
うん。
なので先に逃がしておいて、バレた子らを見計らってクレハさんは雲に乗って京都に逃げます。
はい。
で、京都に入りますとクレハさんはですね、ここでモミジと名乗るんですよ。
おお。
これね、多分ね、自分の美しさをね、よく分かってる。名前変えるにしてもなんかね、違う名前だったらちょっとね、控えめだと思うんですけど、
うん、
今日からモミジでございますと、ね、名乗って、しかもですね、うん、源氏の屋敷に仕えることになります。
おお。
で、ところがですね、源氏の殿様、はい、この時の殿様は、源の常本というんですが、
うん、
このモミジを気に入っちゃいます。
あ、
もうお分かりですね。
うん。
気に入っちゃって、手を出しちゃいます。
はい。
もうお分かりですね。奥さんいます。そして、子供ができてしまいます。
はい。
奥さんいるのに。
うん。
時を同じくして、この奥さんがですね、原因不明の病で倒れてしまいます。
お
でね、周りの人たちが、これは、あのもみじの呪いだと。
うん。
言い立てるわけですよ。
うん。
で、信州戸隠に追放されてしまいます、もみじさん。
はい。
ちなみにこの時もご両親は一緒です。
一緒なんですね。
両親結構波乱万丈な娘のせいで。
うん、あちこちに行ってますね。
合ってるような気がする。お父さんの仕事の都合でね、
うん、
いろいろ連れてかれちゃう家族とか子供とかいますけれども、
はい、
娘の都合で連れ回される両親と、
うん、
いうことになっております、このオタクは。
まあ美しいからしょうがない。
しょうがないのかな。美しいと、美しさは罪ですな。
罪ですね。
そしてね、落ち着いた先の村の各所に京都ゆかりの地名をつけるんですよ。
は
い、
うーん。
まあ京都を懐かしんだんですね。で、
はい、
子供も一緒に連れてくるんですが、常若丸って名前つけまして、
はい、
大切に育てましたとさ。だとね、
うん、
悲しい切ない話で終わるんですよ。
はい。
だけどもですね、信州戸隠。
はい。
今は違いますよ、もちろん。今は違います。ね。うん、だけども、うん、その当時は、田舎です。
うん。
京都から田舎に落ち延びてきたわけですよ。
はい。
都会派のギャルにとっては、
うん。
田舎暮らしは、不満がたまるんですね。
あー。
では、ここで、女心の問題ですからね、下平さん。わかるでしょう。クイズ、下平。
一番苦手かも。
さあ、そんなこと言わない。乙女心の問題ですよ。
はい。
京都から押し伸びてきたもみじさん。
うん。
田舎暮らしで不満が溜まります。不満が溜まったもみじさん。
うん。
さあ、一体どんなことをしたでしょう。
どんなことをした？
もう、うっぷんばらしと言ってもいいですよね、不満が溜まって。
なんだろう。
乙女ならわかるな。リスナーの中でも数少ない乙女の方々、あなたならわかるはず。
だって京都の地名とかつけてたりしたんでしょ。
そうですよね、京都の地名懐かしんで、ここはこういう地名にしよう、ここはこういう地名にしようと、
うん、
ね、そこで自分の中の京都を作っていたわけですよ。そんなもみじさん、不満を解消するために、さあ何をした？
わかった。
はい。
宴。
さすが下平さん。
宴、そして酔っ払うみたいな。
あーもうさすが下平さんです。何一つ合ってません
ですよね。
それでは正解です。正解は、山賊となって村を襲いました。
いやそれ乙女じゃない。
乙女らしいですね。もう多分乙女が今なりたい職業ナンバーワン山賊ですからね。
そうなんだ。
山賊になって、次々と村を襲います。
襲っちゃうんですね。
そうするとですね、この噂が京都にも伝わるんですね。
うん。
で、京都の方では討伐のためにですね、冷泉天皇が平のこれ持ちに行ってこいよお前へと命令出します。
うん。
鬼退治してこいと。
うん。
ところがですね、もんじさん、まあ山賊でもありますし、
はい、
妖術使えるでしょ。
ああそうだった。
なかなか倒せないんですよ。
そりゃそうだ
ね。しかもほら、女の恨みは恐ろしいって言うじゃないですか。
根深いって言いますからね。
ね、私を京都から追放したくせにお前らと。で、平のこれ持ち困っちゃいまして、
うん、
ずっとね、何番も何番も神仏神仏に祈るんですよ。
はい。
そうすると神様が現れて、
うん、
剣をくれるんです。
ほう。
この剣がですね、諸説あるんですが、
うん、
ゴーマの剣、フル悪魔の魔の剣。
はい。
悪魔が、魔が降参する、降伏する剣なんですね。うん、このゴーマの剣というのを授かります。
はい。
これまだね、諸説あるんですけども、別所観音から授かったとか、八幡宮の神様から授かったとか、いろいろ言われてます。
うん。
まあ、とにかくすごい剣もらったんです。
うん。
まあ、勇者の剣ですよ。ロトの剣みたいなもんです。で、その剣を持って、鬼女、鬼女、もみじさんを退治に行くわけですね。
はい。
そうするとあっさり勝ってしまいます。
あっさり勝っちゃうんですか。
はい、勝っちゃいました。
ああ。
まさにもみじ狩りですよね。
え、もしかしてもみじ狩りってそれ
多分違う。狩るってね、あの枝を倒って持ち帰るっていうのも狩るっていう言葉で昔から言ってたらしいんですね。なので、まあ、今ではね、枝は倒ったりしませんけども、
うん、
まあ、そこから、もみじ狩りっていう言葉は来てるみたいです。あの、うん、おみじさんを退治したから、もみじ狩りでは多分ないと思う。
ああ、そうですよね。
うん、そうするとね、今のもみじ狩りとイメージがあまりにも合わない。風流な感じで僕ら見てるでしょ？
うん。
もみじ狩り行こうなんて言うと、うーんなんつってこう、可愛らしいデートになるじゃないですか。
うん。
違うイメージになりますよね。おい、もみじ狩り行こうぜ、行こうぜ。もみじ狩るぞと。
強くなっちゃいますね。
そうでしょ。あの紅葉の赤い色もねえ、なんかあの赤が違う赤にねえってなるので、
だってそれで染まったから赤なんじゃ
ねえってなるので、違う方だと僕は信じてます。
はい。
ただね、このもみじさん、
うん、
憂さを晴らすために山賊になってムラムラを襲ってましたけれども、
うん、
このね、山賊行為を働く一方で、
うん、
村にね、様々な施しもしていたようなんですよ。
おう。
なので、追放された先、まあ、信州戸隠の方ですね、
うん、
今でもね、慕われてるんですね。
へー。
で、追放された先がね、ピンポイントで分かってまして、
うん、
現長野県長野市の木那佐っていう場所なんです。木那佐ってね、鬼がない里って漢字で書くんですよ。
へえ。
だからもみじさんが退治されて鬼がいなくなってしまった里、うん、という意味で木那佐なんですね。
うん
ですね、この地方ではですね、もみじさんは鬼女、うん、鬼女ではなくって嫉妬に駆られた、制裁に追われた悲劇のヒロインということになってるんですね、この地方では。
なるほど。
どちらにしても女の恨みは恐ろしいと。
はい。
こういう結論です、本日は。さあ、そんなわけで下平さん、
はい、
女は怖いねっていう結論になってしまった今回のもみじの回ですが、
うん、
まあまあまあまあ、ちょっとロマンチックな話もしておきましょうか。
はい。
あのね、もみじ狩り、 僕はデートおすすめですよ、女性の皆さん。
お、
あのね、もみじ狩り特に赤くなったりしてるところが多いとは思うんですけども、
うん、
赤い葉っぱの下に立つとね、
はい、
日の光浴びて、
うん、
その辺の光全体がなんとなく赤っぽくなるんですよ。
うんうん、
そうするとほら女性ってお化粧するじゃないですか、
うん、
あれね、ピンク色系とか赤系とか使うこと多いでしょ、頬紅とかね、
うん、
だからね、女性の肌ね、可愛く綺麗に見えるんですよ。
あ、なるほど。
紅葉の元に立つと、
うん、
またさらにね、赤ければ赤いほど、まあ男なんか単純ですから赤い色見るとね、ワクワクするんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。そうすると、うん、そのドキドキをね、自分の恋心と錯覚して、俺こいつ好きなんじゃねと。
それ吊り橋効果じゃないですか。
まさにその通り。ね、ですので狙っている素敵な殿方がいらっしゃいましたらば、
うん、
もみじ狩り行かないなんつって、
うん、
誘ってみて、一緒にもみじ狩りに行ける時点でもう OK か。
OK じゃないですかね。
そうかそうか。
より一層ガチッと掴むにはいいんじゃないですか。
そうですよ、そうですよ。これからっていう、あと一押しっていう時。
うん。
ね。あとはね、写真なんかもね、そういう場面で、
うん、
撮ったりすると、とっても可愛らしく写りますので。
はい。
最近写真始めたんだとかね、写真趣味なんだっていう方、そういう風に出かけていって、撮ってみるといいんではないでしょうか。うん、
はい。
で、もちろん、出かけていったらば、そんな雑貨店に教えてください。
うん。
こんなとこ行ってきましたとかね、こんな綺麗なとこありましたとか。
はい。
そういうの教えてもらうためにも、メールアドレスを下平さんからお願いいたします。
はい。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというユニットでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくこともできます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。ユニットですか？
ユニットです。
曲出しますか？オリコン1位を狙いますか、ま
あ、曲出してるようなもんじゃないですかね。
え、
ポッドキャストという、
そうなの、これ曲なの。
え、
メロディアスな感じがするの。
じゃないですかね。
そうか。いや、どうしよう、これからも応援してください。、
うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、収録はこれで終わるわけですが、はい、
うん、
本日収録してるのはですね、日付変わりまして11月19日。
はい。
もう午前1時を回りましたよ、とっくに。
回ってますね。
この後ですね、午後6時から、つまり今から、16時間半後くらいかな？
はい。
には、パーソナリティ参加型リスナーオフ会、うん、というのが開かれて、
はい、世にも珍しいオフ会ですね。
本当ですよ、もうあと十何時間後かと思うとね、胃が痛い。
楽しんできてくださいよ。
もうね、その様子をね、
はい、
いや、様子はお送りしないんですけども、
ええ、
そんな理科の時間 B の吉谷さんがですね、
うん、
和田さんは東京駅から会場まで行く間録音しておまけにつければいいんじゃないとかって言うんですよ、あの方。
うんうん、
和田です、会場まで間に合うんでしょうかとか、やればいいよねとかって言うんですよ。なので、うんうん、その様子をもしかしたらこの後、はい、おまけがつくかもしれません。
うん。
つかなかったら、ごめんなさい。諦めたなと思ってください。
はい。
じゃあね、決死の覚悟で、オフ会に行っていきたいと思いますので、今回ね、本当に、人数いっぱいになっちゃって参加できなかったとか、はい、都合があって、予定があってとか、距離が遠くってって方、本当ごめんなさい。
はい。
ぜひともまたお会いできるときを楽しみにしております。
私も参加できないので寂しいです。
そうですよ、東北地方で、仙台で、下平地方で、
ね。はい、ぜひやってください。
そうですよ、やりますよって。え、僕はやりませんよ。リスナーの皆さん。
あれ、
リスナーの皆さんが、やりますよって言ってくれれば。
ああ、そっかそっか。パーソナリティ参加型でした。はい。
そうですよ。ほんと、割と気軽に参加しますから。 ね、またぜひともですね、そういった企画を立ててください。はい、というところで、村内雑貨店、はい、本日も閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
この後
大丈夫ですって
リスナーの皆さんとお会いするのかと思った胃が痛いですよ僕は
大丈夫ですって、はあ、まあ要は開き直りだって言われましたけどね
開き直れないから困っとるんじゃリスナーの皆さんこんばんは店長の小田でございます私ただいま村内プロジェクトパーソナリティ参加型オフ会に向かっているところなんですが、普段ですと横浜から東京駅まで電車1本で行けるはずなんですがアナウンスをお聞きいただけたでしょうか本日に限ってなぜか品川あたりで線路の工事中ということで、乗り換えなくてはいけませんただでさえ東京の電車よくわからないのにこんなことされちゃうとちゃんとたどり着けるのかどうか不安です早くも暗雲垂れ込める先行きとなってまいりましたあもう電車が出そうですとりあえずなんか手近なのに乗って行ってみたいと思います行ってきますさあなんとか東京駅へ到着いたしましたがさすが巨大ステーション自分がどこにいるのかすら全く分かりませんああ、美味しそうなケーキが売ってるケーキには目もくれず八重洲口という方を目指してみたいと思うんですが自分が正しい方向に歩いているのかどうかすら全く分かりません皆さんと出会うことができるのかどうかこれはもう運としか言いようがありません祈っていてください今和田は皆さんのもとに急いでおりますなんでしょう東京駅は和田に対する誘惑がいっぱいですそこかしこにケーキとかスイーツの店が並んでてあ、マカロンもある。たまりません。なんでしょう。改札を出れば出たで今度は東京お菓子ランドというとんでもない魔境が僕を待ち受けています。地上に出てまいりまして地図を確認しようと思いましたところ地図のアプリがエラーが出て地図が確認できません私東京で迷子ですお、多分着きました多分着きましたがお店の前には誰もいませんよしやすさんから LINE が返ってまいりましたもう入ってこいとのことですのでこれからお店に入ってパーソナリティ参加型オフ会を楽しんでいきたいと思います行ってきますはい、こんばんは。初めまして。和田です。
和田さん。
和田さんだ。
店長。
あ、こんばんは。
ありがとうございます。
ちょっと待って、それ僕も欲しいな。